おはようございます。高原剛一郎です。さて、日本ビクターという音響機器のメーカーがありますね。この会社のマークはとてもユニークです。蓄音機にじっと耳を傾ける犬の姿がロゴマークになってるんです。この犬には実はモデルがあります。フォックステリア犬のニッキーという犬なんですね。この絵を描いたフランシス・バラウドさんのお兄さんが飼っていた犬です。このお兄さんが亡くなったため、フランシスさんが代わりにニッパを飼い犬にしたのです。ある日のこと、今は亡き兄の声を蓄音機で鳴らせてみたのでした。するとニッパーが驚いて蓄音機の前に座り込み、主人の声に耳を傾け続けたんです。まるでご主人からもう一回ニッパーと呼んでもらえるのを期待するかのように、蓄音機の正面で身代金もせず耳を傾けたんですね。その姿に感動したフランシスさんは、それを絵に描いてタイトルをつけました。His Master's Voice、つまり彼の主人の声です。音響メーカーの仕事は声の保存ですよね。それでビクターのロゴマークに採用されたって言うんですね。私はこの話を聞きながら、犬でも自分を大事にしてくれた主人のことは覚えることができるんだな。たとえその主人の姿が見えなくなり、ここ何年間か交流もなく、何の気配がなくても、ひとたび主人のメッセージが流れると、途端に反応し、かしこまり、懐かしそうに聞いてる。そうであるなら、犬よりはるかに優れてる人間が、人間の主人であり、作り主であり、命の支え主である神様を、姿が見えないからといって、すっかり忘れ果てているのは、なんて白状なことなのではないだろうか、と思ったんです。聖書の中にこういう言葉があります。兄弟たち、あなた方の中では、誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないようにしなさい。聖書は、人間のしでかすことの中で一番悪いことは、不信仰になって、生ける神から離れることだと言うんです。どうして生ける神から離れることが悪いことなんでしょう。第一に、神という絶対的に信頼できる方を見失った人間は、どうしても攻撃的になるからです。総合格闘家に須藤元気という選手がいます。まあ今は現役を引退した方なんですが、彼はあるインタビュー番組でこんなこと言ってました。僕を含めて格闘技をやってる人間は弱いと思います。自分が弱いと思ってるから強さに憧れるんです。自分自身が強いと思ってたら強さには憧れないんです。弱い人っていうのはやられっぱなしなんです。少し強い人というのはやられたらやり返します。でも本当に強い人はやられてもやり返さない。だからといって相手に屈服することもない。それが最強だと思います。僕自身格闘技をやってる間はまだ弱いです。格闘技はもういいなと思うようになれた時が強くなった時だと思います。だからもっと強くなって本当の強さってこういうことじゃないんですよって言えるようになることが僕のテーマなんですって言うんですね。とっても意味の深いことだなというふうに思いましたが、同時に具体的にやられてもやり返さない強さって何なんでしょう。侮辱されたとしても平然としていられるような強さ、どんなに貶められてもそれによってセルフイメージが損なわれない強さって何なんでしょうか。何があっても自分を見失わない強さなんて得ることができるんでしょうか。私は全知全能の神様との関係の中にそれがあると思っています。いかに理不尽な扱いを受けても神はそれをご存知で、それを神の御心の実現のために用い、最後は決着をつけてくださると信じれる人は強いんじゃないでしょうか。しかし人はこの万事を益と変える神を見失っているので、反撃的攻撃的な人生になるのではないでしょうか。第二に、神から離れることが悪い理由は、それが神への不信に由来しているからです。ある老夫婦がスイス旅行に出かけました。その頃のスイスはあんまり英語が通じなかったそうです。 電車に乗って窓から景色を楽しんでいました。すると反対側の席にいたスイス人夫婦が席を変われというふうに言ってるようなんです。そちら側を見ると日差しもきついし、山の斜面ばかりが目に入るんです。一生に一度のスイス旅行なのに、どうして良い席を手放さなければならないんだろうか。ご主人はノーだと断固断りました。ところがこのスイス人夫婦がとっても粘るんですね。こっちの席とどうしても変わってくれ。いや、変わるべきだと言って、身振り手振りで席を立たせるんです。旅先で現地の人とトラブルになって、何かややこしいことになるのもかなわないと思って、不満ながらも席を変わってやりました。すると次の駅でスイス人夫婦が降りてしまったんです。ろくろく景色も見ないうちに下車した夫婦を見送りながら、変な人たちだなぁと思ってました。すると間もなく、変わって座った席の窓から、それはそれは見事なレマン湖の絶景が見えたって言うんです。車内は歓声で満ちています。その景色に感動しながら、ようやくわかったことは、あの夫婦はわがままで席を変われと言ってきたのではなく、自分たちにこの素晴らしい景色を見せてあげようとして申し出てくれていたのだということです。それなのに自分たちは腹を立て憤慨していたのを恥ずかしく思ったのでした。どうしてあの時に怒ってしまったんでしょう。相手を親切な人ではなく傲慢な人たちだと疑ったからです。人はどうして聖書の言葉に逆らうんでしょう。それは神様をまるで悪意ある方であるかのように疑っているからではありませんか？疑っているから神の親切が横暴に、神の行為が悪意に見えるのです。実に神への不信仰こそは罪なのです。第三に神様から離れることが悪い理由、それはキリストがあなたの帰りを待っていてくださっているということです。私の好きなゴスペルに私さえという作品があります。時々歌いながら胸が詰まって言葉が止まってしまうことがあります。こんな詩です。もう二度とあなたの元へ戻れないほど背を向け、もう二度とあなたの名を呼べないほど悲しませて、そんな私さえ愛してくださったのはあなただけ、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ、もう二度とあなたの愛に帰れないほど心冷たくして、もう二度とあなたの声が聞こえないほど遠く離れた、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。私がこのゴスペルを愛するのは自分自身のことが被るからです。私はクリスチャンになって30年になりましたが、キリストを信じた後もどれだけキリストを悲しませてきたのか本当に数えきれないと思うのです。私を決して裏切らないキリストをどれだけ私は悲しませ裏切ったことか。私を絶対に見捨てないキリストを私はどれほど今までがっかりさせてきたことか。決して出来の良いクリスチャンではない私をそれでも愛してくださるのは本当にイエスキリストだけです。キリストはあなたのために十字架にかかり、罪の許しを獲得し、三日目に復活した生ける神です。そしてあなたが悔い改めて帰ってくることを待ち続けておられる方です。それなのに、もう後はない、もう手遅れであると勝手に決めつけて神から離れるということは悪いことなのです。どうぞキリストをこれ以上待たせないでください。キリストに立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。